Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学の養生法やセルフケア、美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる番組です。毎週火曜日1時半ぜひいいとこ取りしてください。番組へのご意見やご感想などもお待ちしております。インスタグラム、ローマ字で福原由美子、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸ハミングのホームページより、公式 LINE 登録の上、お名前とともにお寄せください。放送後の番組は、ハミングのホームページにアップしていますので、もう一度お聞きになりたい方はアクセスしてみてくださいね。今週も先週に引き続き素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今日は自己肯定感を高める方法といったようなお話をしてみたいと思います。これ今話題になっているの皆さんご存知ですか？あっちらこちらで雑誌とか SNS とかね、テレビでもこの間やってましたね。自己肯定感っていうキーワードです。ちょっとお堅い感じがするなと最初私思ったんですけども、そんなにやっぱり関心が高いんだなっていう印象です。そして先日お客様のねお話をするんですけども、保育園でお勤めの先生がね、子どもの自己肯定感を高める取り組みとして、まず大人が高めましょうって言ったような活動をしてるんですっていうねお話が話題に出たんですよ。で、具体的にじゃあどんなことしてるんですかってお聞きしましたらね、いいとこ探しをし合うんですって言って、じゃあ目の前にね座ってる人のいいところ、 まあ、第一印象でもいいですし、あるいは知ってる方だったらこんな人のこんないいところがあるっていうようなことを紙に書いて、でそれを交換し合うっていうようなことをやってるってお伺いしました。で私が思うにですね、まあ、自己肯定感っていうのは私ってすごいとか、それからまあすごいじゃなくてもこう肩に力の抜いた感じで自然体で、まあ、自分が好きでいられてなんかリラックスしたようなそんな感じなのかなって、まあ、ちょっと思ってたんですが、まあ、自分でできる、まあ、自己肯定感の高め方という方法が私がね今日お話ししたいなと思ったんですけどもね、まずはですね、自分で決めたことをやるということです。例えばですね、私今50歳のダイエットをチャレンジしてるんですね。でちょっと脱線しますけど、5月からパーソナルトレーニングの大阪なんですけども、まあ、パーソナルなので、まあ、そこでちょっとトレーニング1対1でさせてもらってたり、まあ、その中でやっぱり宿題が出るんですね。これとこれとこれとこれを宿題やっといてくださいと。で毎日じゃなくてもいいですよと。でご飯はこんな感じでとかっていう感じで、まあ、先生とのお約束ですね。でそれをやるかやらないかっていうのはなんか自分のとの約束なわけなんですね。でよし、私はいついつまでに何キロになるっていう目標が今あります。でそのためにはですね、やっぱり行動していかないとそこいかないわけですよね。富士山登ろうと思ったらやっぱりじゃあ登るために足腰、私の足腰大丈夫なんかな、あ日々歩いてないからじゃあウォーキングから始めようかなといったようにできることをちょっとこう決めていくじゃないですか。でその一歩を踏み出さない限りは富士山にはたどり着かないですよね。ここなんですよ、ここやらないと始まらないっていう、これがやっぱり地球の住んでる上での法則だそうなんですね。ですのでですね、まず自分で決めたことをやるっていうのをおすすめは21日間続けてみてください。このなんで21日間なのということなんですがね、これは習慣化できる日数が21日間なんだそうです。まあ、皆さんの習慣もこんな感じです。朝起きたら当たり前のようにしていること、何も頑張らなくてもできることって何ですか？まあ、歯磨きだったりお水飲んだったり、ストレッチだったりいろいろあるかと思うんですけども、まあ、そういった無意識レベルでできるっていうことをですね、一つずつね増やしていくって、そんなイメージです。例えば朝、片付けてから家を出るとか、まあ、テーブルの上片付けてから出るだとか、それから、電車の中ではずっと立っとく、これ一つのダイエット方法ですよね。まあ、そんな風なこととか何でもいいです。なのでちっちゃなことでもいいと思いますのでですね、ぜひ自分で決めてやる、21日間やるっていうことをね、ぜひやってみてください。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。竹内まりやで人生の扉。
私がいる信じ 過ぎ去ると知ってしまったら、どんな小さなことも覚えていたいと心が言ったよ。I say it's fun to be 20. You say it's great to be 30. And they say it's lovely to be 40. But I feel it's nice to be 50. この先一体何度見ることになるだろう。一つ一つ人生の扉を開けては感じるその重さ。
先週に引き続き、今週も体感覚で人生を創造するライフコーチの岡田孝子さんをゲストにお招きしております。孝子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、この今の時代、コロナ、100年に一度のこのコロナで大変な時期なんですけれども、大きく変わるチャンスの時期、新しい経済を生み出すチャンスの時期なんだよ、扉が開く時期だよって、そんなお話をね伺いまして、孫のね 20歳になる、その世界のその先の世界が見たいという、女性の豊かに生きる世界をバトン渡しをしていきたいといったような孝子さんの思いを伺ったんですけれども、今日はですね、もうすぐ新月なんですよね。新月いつでしたかね。7月の、10日ですね。7月の10日が蟹座の新月でして、そうですね、で孝子さんがその数秘術とかいろいろ今までお勉強されてきた中で、その月のリズムで自然に習う、それが実は自己肯定感が上がる方法なんだよっていうことをね、今日は伺えると聞いたんですけれども、どんな感じですかね。
そうですね、私もお月様って、例えば潮の満ち引きがあって子供が生まれるだとか、息を引き取る、こう不思議にもこう私たちの命に何か影響を与えてるんではないかっていうお話はもう皆さんよく聞かれていると思うんですけれども、実際の私たちの暮らしにどんな影響を与えているか、月といっても月単体のものではないんですね、月と地球と太陽の位置関係で、その生まれてくるエネルギーが私たちに影響を与えている。
なるほど。
であれば、自分に働きかけているものに、大自然のそういうものに沿ってみると、より一層自分が見えてくるんじゃないかなって。 私たちはその中で生きてるわけなので。
あ、本当ですね、
別ではないですよね。だったらそっちにちょっとこう流れを合わせてみてというか、その流れを感じてみた時に、
なるほど、
自分の中でどんなものが生まれてくるのかなっていうふうに、ちょっとそれも実験なんですよね。
流れに合わせてみたら生まれることがあるんですか？
そうですよね、
という感じで
先週の放送で由美子さんがおっしゃってましたけど、はい、人間は意識するとそのように働いて、
うん、思ったらそうなるって
くる、
はい、
であれば大自然の中で生きている私たちが、じゃあそういう自然のリズムに沿ってみるとどんなこう育みが生まれてくるのかなって。
そうかそうか、
これが絶対ですよではなくて、まあそんな見方もあるのねみたいな感じで自分に取り入れてたら何か気づきが生まれるんじゃないかなっていうのが始まりです。
なるほど、なるほど。ということはですね、あの7月10日の蟹座のその新月に向けて今したらいい3つのことですね、それをちょっと教えていただけますか？
そうですね、まず女性って水の質なんですよね。
女性は水、
水
だ、男性は
火なんです、ね、でも女性と男性って分かれるわけではなくて、女性性と男性性が、うん、女性の中にも男性の中にもあって、
面白い、
水の働きと火の働きが私たちは持ってるんですけれども、まあ、私たち女性はやっぱり水の影響を受けやすい。
なるほど。
水の質を持っているならば、
うん、
水をきれいに美しく流すことがとても大切になってくるんですね。
ほう。
ではお家の中で水が回る場所といえば、キッチン、
トイレ、
トイレ、
お風呂、
ピンポーンですよね。
なるほど。
でこの3つの場の、特に排水口ですよね、流れ出ていくところですよね、
はい、
そこをきれいにお掃除するんですね。
きれいにお掃除。
そうなんです。もうね、いつもされてる方はより一層、されてない方はそれなりに、で結構なんですよ。
それなりにでね、
結構なんですよ。
自分なりの綺麗が大事なのです
かね。そうなんです。こうやるっていうことが、
あ、そうか、
先ほど由美子さんが自己肯定感を高めるときに大切なことは、決めたことを自分とのお約束をするっていうふうにおっしゃったように、まあ大自然の力をいただいてみるのであれば、そこをちょっとやってみる。そう、いいんですよ、完璧にできなかったって。
そうなんですね。
ちょっとやってみたらどんな風になるのかしらんみたいな感じで、
実験、
実験じゃんみたいな感じでやってみて、なんか気づきがあればそれで万々歳、なければなければで、綺麗になればそれはそれで OK ですよね。
そう
です よね。そんな気持ちでやってもらうことが一つと、二つ目はお掃除をするときに、その場がきれいになるように思ってするわけですが、
はい、
一緒に自分もきれいになるよ。
おっと、自分もきれいになっちゃう。
そうなんですよ。だってそこに住んでるのが私ですからね。
ああ、そうですね。
そこを使わせてもらってるのも私ですからね。
ああ、
そうですね。いつもありがとうみたいな気持ちで、そして場もきれいになれば、そういう思いでそこを磨いている自分も一緒にきれいに水を流して、人間の体はほぼ水分でできている
ので、そうですね、
自分の中もきれいに流れるよ
っていう思いで、いや、いいこと尽くしです。
そうなんですよ。そういう意識を持ってお掃除するっ ってことが2番目に大切なことですね、
はいはい、自分の体もきれいになるという意識を持ちながらお掃除する。
そうです。
あ、いいですね。ついちゃちゃちゃじゃなくてね。
そうなんです。作業と自分が別個になってしまう、あ、ちょっと今のは間違えましたね、
はい、
そういう意識を持てば作業でなくなるんですね。
あ、
そうですね。
ちょっとやってみたいと思います。それ、
そうですよね、
ちょっとついついこうしなくっちゃがね、そう変わってしまう。
そうなん
です。私もそうなんですけど、そういう人なんか多いかなと。
いや、それはついついやりがちなんですよ。私もやりがちなんですよ、
はい、
これをしとか、これしてあれしてそれして、うんうん、みたいなリズムになっている時と、あ、そうやなって、時間がなくてもそういう気持ちでお掃除した時の自分の満足度って全然違うので、
ちょっとやってみたいと思います。
ですよね、そう、それが2つ目なんですね、
はい、3つ目は、
で3つ目はですね、あの、そんな気持ちでお掃除をすると必ず
ふ
っと気づくことがあるんですね。
気づくことがある、
はい、満月から新月に向かう2週間はデトックス期なんですね。
はい、デトックスですね。
お月様が新月から満月に向かう時はだんだんお月様って大きくなってますよね、うんうん、そういうエネルギーが地球に降り注いでるんですね。ってことは、
はい、
私の中の心も満ちていく、幸せがどんどんどんどん溢れていく2週間なんですよね。で、満月から新月に向かう2週間は、
うん、
デトックス期なんですよね。そのいっぱい幸せで満ちた私がお片付けをし、整理をし、お掃除をし、水繕いをし、うん、心のお掃除もして、うん、新たな新月を迎えるんですね。この2週間2週間のサイクルを繰り返しながら、私たちはどこに向かっているかっていうと、自分らしく本来の幸せにどんどんどんどん螺旋階段を上るように、うん、私たちって幸せに向かってるんですね。
螺旋階段なんですね。
そうなんです。必ず幸せに向かってるんです、私たちは。
日々なんかちょっと失敗しちゃったっていうことがあってもですか。
だって昔は、
はい、
食べるものにこと書いた時代もあったわけですよね、でも今はもうそんな時代ではないですよね、
はい、
人間は長い歴史を繰り返しながら豊かに、物質的にも豊かに、そしてこれからは特に心も豊かに、物心両方豊かに、どんどんどんどん幸せに向かっている、その道すがらにある、
はい、あー素敵。
で、最後のデトックス期の最終の三日月、加減っていうんですね、
はい、
月が欠けていく最終の三日月の時には、
はい、
ご褒美があるんですよね。
わ、何ですか。
それは次の幸せの扉を引き開く、うん、気づきが生まれる。
お、
そう、
気づきが生まれる。
そう、お掃除をしながらふと自分のことに気づいていく、
うんうんうん、
本来の自分に戻っていくというか、
うん、例えば高子さんの場合だと今までどんな気づきがあったのですか。その気づきっていうのってこう、
まあ、なんかちっちゃなこと、日常のたわいもないことなんだけど、
うん、
ちょっと心に引っかかったこととかあったりしますよ、ね、
うんうん、ありますあります。
なんかもやもやした
もやもやありますあります。
なんかこれどうすんのみたいな、うん、でそういうものを抱えててもお掃除をしてるとふっと消化される時がなんか 相手に対して腹を立ててみたり自分を慰めてみたりどっちつかずの取り持ちのように行ったり来たり行ったり
取り足し苦労みたいなね、
もうなんかね収まりどころが悪くって、そんな気持ちでもお掃除をしてるとあふっとこう抜ける瞬間があるんです、気づきの瞬間、あこうしようみたいなね、あこれでいいやみたいな、
そうですか、
そう、そういう最終決断最終の気づきを得られるのが加減の欠けていく月が欠けていく最終の三日月の時に得られるんですね。
わー、そうなんですね。
まさに今その時期にぴったりなんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあちょっとまとめてみますと、今のこのしたら良い3つのことは水回りのお掃除、そして掃除と自分をこう一緒にね切り離さないでやっていくっていうことと、そして気づきができる、気づきができたら、何でしたっけ、
心に決める、
決めるですね、気づきが出たらこうしようと決めるっていうことですね。いやこれもとてもシンプルなアドバイスなんですけれども奥が深いですよね。これもっと話聞いてみたいなと思う方っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、なんとですね高子さんが今回のラジオ出演の記念でね皆さんにプレゼントしてくださるっていうことなんです。パチパチパチパチパチ、これ私から発表していいですか。
はい、どうぞ。
はい、ですね、この高子さんの月読みセッションです。ラジオを聞いてくださった、くださった方限定60分間無料でですね、この月読みセッション、あなたに合った必要なリズムを教えてくれるんですかね。
まあ、お月様のリズムはね、もう
そっか、お月様のリズム
はそう、でもそれをどんな風に自分の中に取り入れてったらいいのかなとか、あこれ起こってることをどんな風に考えてったらいいのかなとか、次じゃあどう動いてったらいいのかなっていう、この満ちると欠けていくをうまく自分の暮らし方生き方にプラスしていく、そんなセッションができたらなと思ってます。
嬉しいですね。皆さん限定5名様ですよ。これを聞くことによってですね、きっと皆さんのこのモヤモヤがですね、あなるほどって晴れると思います。ご希望の方はですね、たかこさんのインスタがありますのでね、アットマーク TAKAKOCOACH です。たかこコーチ、またはフェイスブックではですね、たかこはるです、 TAKAKOHAL です。こちらにですねアクセスいただきまして、福原由美子、まあ、ここから元気でもいいですので、ラジオを聞いたよとメッセージを添えてお申し込みくださったらと思います。はい、最後にですね、高子さん、一人一人の女性の笑顔が120人を幸せにすればどんなことが起こるんですか。高子さんが一番大切にしてて最後に伝えたいメッセージと前、
ありがとうございます。はい、日本女性がですね笑顔でいるっていうこと、まあそうすれば120人の人を幸せにできる、そうすれば世界人口78億人の幸せ未来がやってくる、私の心地よさが世界につながっているって意識するだけで豊かな社会循環が生まれてくるのではないかなって思ってます。
高子さんありがとうございました。素敵なメッセージです。先週に引き続き今週も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のメッセージとても素敵だったですね。心に響きました。一人の女性の、私の一人の笑顔がたくさんの世界に届きますように、そして今日も皆様が幸せでありますように。
また来週もお耳にかかりましょう。
名も知らぬ